質問項目4、ゴールデンウィーク期間中の入り込み客数について。記者、ゴールデンウィーク期間中の入り込み客数ですが、いずれも大幅に増えたと子どもの国以外は。なぜ増えたかという分析を2、3していただけますか。市長、まず期間中おしなべて非常に好天に恵まれたということがあると思います。それから10連休ということが初めてでしたので、多くの皆様がいろいろな観光施設等を訪れたということが例年と違った点、10連休という違いがまず前提にあると判断しています。また先ほど申し上げましたように、渋滞対策等も過去の状況を踏まえて行ってきたということがあり、スムーズに車両等が流れた結果ではないかと思っています。記者、県内外どうだったかみたいなことはわからないですよね。やはり遠くの方が来られているのでしょうか。市長、そうですね、そのあたりまでは詳細に分析していませんが、県外からの方もかなりたくさんいらっしゃったと判断しています。具体的な割合や実数等について詳細は把握できていませんが、県内外からかなりたくさんお越しいただけたものとこのように思います。記者、県道の各自バイパスまでの渋滞は2回ほど発生しましたね。市長、2日と3日の昼だったと思いますが、少しありまして、これも連絡が入ってきましたが、ほどなく動き始めたということです。一つには陸運事務所のご協力もいただいて、190台臨時にプラスして駐車場を開設したこともあり、いろいろなことをやりましたので、それによってスムーズに流れるようになったと思います。記者、やはり例年この各自バイパスまでは渋滞が出ていたようですが、一連の対策を講じてなんとかこの2回ほどに抑えられたという意味でよろしいでしょうか。市長、そうですね。それともう一つ、数字的に砂の美術館等も以前には1日1万人を超えるような状況もあったのですが、10連休ということで何か平準化されたような結果もあったのではないでしょうか。ある時期に集中するということではなく、おしなべて全体でという動きもあったのではないかなと私なりには思っています。記者、陸運の駐車場というのは急遽ですか。事前に私どもにオアシスパークだとか岩戸が200台だと情報をいただいていましたが、これはまた急遽と。市長、はい。記者、合わせてさっき県外からもかなり多く来たのではないかという分析でしたが、市内の方で何かホテルがいっぱいになってしまったとか、宿泊施設でトラブルではないですが泊まれない人が出てきたとか、そういう情報はありましたか。市長、特にそういう宿泊等について何か宿泊ができないからというトラブル等は今のところ我々は伺っていません。記者、通常の大型連休とかゴールデンウィーク期間よりも多く泊まっていただろうみたいな、そういうところになっていますか。市長、そうですね、そのあたりはおそらくこれだけの 1.72 倍ということになりますと、宿泊の件数等も増えていると思いますが、それがキャパシティをオーバーして何かトラブルでというところまでは伺っていません。ゴールデンウィーク中はおそらく事前に予約をされたり確保されたりして動く方が多いのではないかなとも思っています。渋滞が2日と3日にあり、これは少し困ったなというのはありましたが、その他では宿泊も含めて特段トラブルめいたものはなかったように考えています。記者、今回のゴールデンウィークのもろもろを通して市として得られるものはありましたか。例えば今後の観光施策に生かせるようなことがあったりとか、こういう体制で臨めば人が多く来るときも大丈夫なんだというノウハウとか、10連休を経験して何かありましたか。市長、まず思い浮かんだのは交通渋滞の対策をいかに図っていくかということですが、これも担当課で何年間かの過去のデータで平均値を出して、だいたいこの日はこれくらいだろうという予測をしていました。そういうことで対応するということと、それから この10連休の保育の需要等についてもあらかじめリサーチして、だいたいこの日にはこれくらい需要があるだろうと予見をしながら、これで対応できるという読みをしていたことと、合わせて何かその日に特段の需要が発生した場合も、速やかに私立保育園の方で対応できる体制をあらかじめ打ち合わせしており、いろいろな対応をしていこうと事前に前兆的にしていました。そういったことが今後の一つのノウハウとして活かせるものになっていくのではないかと思います。また、観光振興等にもこの長い連休をどのように活かしていくのか、入り込み客数をさらに増やしていくのか、観光客、誘客をどういった形で考えていくのかということで、いくつか今後に活かしていくべきことはあったと思いますので、引き続き分析をしっかりしながら、次に活かしていきたいと思っています。それと、先ほど申し上げましたように、5月12日に山陰道の鳥取西道路がいよいよ供用開始となりますので、これを最大限活用し、ストック効果を最大限に発揮できるように、そのような取り組みや仕掛けは、これから我々が取り組むべきところではないかと思っています。記者、西道路を最大限活用していくというお話がありました。ただ、西道路が開通しても、乗り降りは西インターと鳥取インターが鳥取だと主になるかと思います。県庁、市役所、あと鳥取砂丘もそうですが、高速道路から遠いので、降りてからの交通アクセスということを考えると、一日も早く山陰近畿道と南北線の結節が課題になってくると思うのですが、開通したばかりではありますが、じゃあ次はということで、市としても要望活動などされますか？市長、おっしゃる通りです。やはり、いわゆる南北線をルート決定等も含めて、事業がこれから具体的に進んでいくような取り組みをしていくことが必要ですし、この3つの高速道路の結節点となる、非常に重要な役割、機能が期待される、そういうルートですので、国土交通省の方も、ぜひとも進めていこうという意向でいらっしゃると、我々は考えています。一緒になって進めていきたいと思います。記者、話が少し戻って申し訳ないですが、10連休の今回の教訓というか、次年度の大型連休に、これはおそらく活かせそうだなと、引き続きやれそうだなというのを、2つほど具体的に教えていただけますか。市長、まず先ほど申し上げましたように、渋滞対策、具体的には駐車場、シャトルバス、誘導等ですが、やはりそれだけではなく、県外からお越しいただいた皆様に、今どういう状況にあるのかと、最近カーナビ等でかなり渋滞情報等も把握できるようになっていると思いますが、具体的な対応と合わせて、情報発信等も行っていくことでスムーズな流れになるということも分かりましたので、今後にそれは活かせると思っています。それから10連休という今まで経験したことのない長い連休でしたが、あらかじめ過去のデータ等も分析し、全庁的にそれぞれの部署の役割を確認しながら一緒にやっていけば対応できるということが確認できたのが一番大きかったと思います。保育事業にどのように対応していくかということや、休日の医療機関との関係等、それから鳥取市の有償バス等も、こういう形で平日のダイヤで運行すれば円滑に行く。そのようなことを今一度整理して、来年度以降も活かしていくことができると思っています。5. 6月補正予算について。記者、6月の補正予算について、現状の進み具合と大体の規模が分かれば、その規模を教えていただきたいと思います。市長、これはまだこれからという段階で、6月というのは当初予算を執行して間もなくということですので、性質上はやはり緊急やむを得ない、そのようなものが補正予算として上がってきます。昨年は政策的に肉付けということで編成しましたが、昨年度と比較して最小限の対応になっていくと思います。これから係数詰めや内容の精査をしていくところであり、どれくらいの規模になるかというところまではまだ至っていないというのが現状です。6. 大雨等の災害対応について。記者、時期的にあと1ヶ月ぐらいすれば 雨が多く降る季節になるということで、昨年はそういう大雨の災害が相次ぎましたが、今年度新たにどういう対策をするとか、避難指示などを出してもなかなか避難してくれないというのが昨年の大きな課題だったと思うのですが、そういうあたりを含めて今年度どういう対応をしていきますか。市長、昨年一昨年等の大雨や台風の襲来等、それぞれ対応してきたことが一つの教訓になったり、ノウハウとして蓄積してきたものになると思っていますので、まずそういった過去の経験を生かしていきます。避難勧告、避難指示を発令してもなかなかそういう行動を取っていただけないというケースもありますが、これはいわゆる正常性バイアスが作用するということで、自分だけは大丈夫だとこのように判断されるという傾向があります。そういったことについて我々も分かりやすく早い段階で避難行動を取っていただけることを今まで以上に取り組んでいかなければならないと思っています。先般も気象台の台長から話を伺い、気象台もいろいろなデータを分析した結果等は最大限提供するということで、連携を密にしていこうということも話し合ったところです。そういう気象データ等も正確に把握しながら、また消防団の皆さんの巡回活動等も今まできめ細やかに行っていただいていますが、そういった地元の消防団、自主防災会の皆さんとの一層の連携も図りながら対応していくことが必要だと思っています。出水期をこれから迎えますが、まずは昨年一昨年等の教訓を生かしていくことが大切ではないかと思っています。7、大津市の交通事故を受けて。記者、大津の交通事故についてお伺いします。メール配信を65施設ですか、配信したということだったのですが、鳥取市独自で園外活動の自粛を呼びかけたりとか、何か単純に安全の確認をしてくださいというだけではなくて、それ以外の何かメールの配信だったり、今後していく予定はあるのか教えていただけますか。市長、特に鳥取市独自ということではなく、例えば園外に出かける際の道路の歩行、横断歩道での待ち方、渡り方について再確認をする。基本的な動作についてまず改めて注意喚起をしたところですが、またこれは園だけで対応できることではないと思っています。地域の皆さん、保護者の皆さんとも今一度情報共有しながら、しっかり安全を確保していこうと、そのようなことを改めて確認し合うことが必要ではないかと思っています。今までも園児の安全確保、これは一番大切な部分ですので、各園でそれは実践していますが、改めてこういった痛ましい事故をもとに、これを受けて鳥取市としても注意喚起を図っていこうとしたところであり、これから何か新たなことをやるということでは今のところないです。ただ、道路等の安全がという話も県からあるようですので、またそれは現場を確認していくことも、これから今日のうちぐらいでしょうか、出てくる可能性がありますので、安全点検等も行っていきたいと思っています。記者、昨日のその時点で、施設、各公私立の保育園、幼稚園などから何か園外活動を自粛しますとか、そういうアクションが市にはあったりするのでしょうか。市長、いえ、自粛というところまではまだ聞いていませんが、それよりも園外であっても、園内であっても、園児の安全確保に今まで以上に意を用いていくという注意喚起であり、何かこのことをもって、園外、園内、いろいろな保育活動を自粛していくということではないと考えています。記者、一部の園には園外活動をする際の何か事故防止マニュアルみたいなものがあると聞いているのですが、これは市でまた何かマニュアルを作ってくださいという呼びかけをするというのは考えていらっしゃいますか。市長、そこまでは今のところは考えていません。それぞれの園のいろいろな特性もありますので、園庭がこうだとか、広々としたところで園内での活動も可能ないろいろなところがあると思います。そこの実態に合わせて、それぞれ安全確保をしていただくと。それから実際に行っているのが、例えば園外での場合に保育士を今まで以上にプラスして安全確保をしていくなど、 そういう具体的な対応はしていただいています。先ほど申し上げたように、週明けに65円の延長が集まる会議もありますので、その中でおそらく再度の注意喚起と合わせて、現場からのいろいろな意見等もこの会議の中でいただけるのではないかと思っていますので、引き続きそれをもとに安全確保に努めていくことになると考えています。8、小山池の遊覧船再開について。記者、当初予算に小山池の遊覧船の再開復活というか、これが盛り込まれていますが、こんなスケジュールで行きたいというのだけ、市長さんからコメントを頂戴したいのですが。市長、そうですか、再開できるようにと、例えば青島のところの船着き場ですね、あそこがちょっと水深が浅くなっているので、ああいうものを解消したり、それから阿弥陀堂等も周遊するような、オアシスパーク等もいろいろな船着き場を整備したりということですので、できればこの年度内に具体的に一つでも二つでも進めていけるようにと考えています。具体的にいつまでにこうだというところまではちょっと持ち合わせていません。記者、担当課に催促していただいて、一応僕は秋ぐらいには施設整備が完了できないかなと、春ぐらいには運行できないかなと、なんとなくそれは聞いているのですが。市長、ええ、スケジュール感としてはおそらくそういうことになると思います。記者、そういうスケジュールでよろしいでしょうか。市長、ええ、年度内での就航はできませんので、その辺が一つ目安だと。記者、年度内の就航はできない？市長、いや、そのスケジュールで実施しないと年度内での就航はできませんから、今おっしゃったようなスケジュール感がだいたい基本になるとは思っています。記者、よろしいですか、既存の船着き場2箇所を改修なり手を入れる。市長、ええ、改修したり新設したりですね。記者、それから松島遊覧さんには来春ぐらいにと、それでよろしいでしょうか。市長、はい、できますれば。記者、目指すということでいいですよね。市長、ええ、できたら本年度中ということを実現できたらよいと。記者、来春就航を目指すでいいですか。市長、そうですね、ええ、来春と言いますか、今年度中と。記者、今年度中、実際にこの施設整備は秋ぐらいと。市長、ええ。記者、実際に船が動くのは春ぐらい。市長、その辺がちょっと何とも言い切りはできませんが。記者、目指すぐらいでいいですか。市長、ええ、できる限り再開を目指したいと思います。以上で、令和元年5月10日、市長定例記者会見、音声版を終わります。